にちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなあちゃん先生です。犬と暮らすって最高をテーマに、愛犬との毎日をもっと楽しみたい飼い主さんに向けてお届けしています。ドッグトレーナー歴20年以上、これまでに800頭以上のワンちゃんとご家族に向き合ってきた経験から、よくいただくご質問やお悩みへのアドバイス、犬との暮らしが豊かになるヒント、これからお迎えしたい方やシニア犬さんにも役立つお話を、ハッシュタグ1から7のフェーズに分けてお話しします。お迎え準備から最後のお見送りまで、愛犬との一生に寄り添うドッグトレーナーとして、この配信があなたと愛犬さんとの暮らしに寄り添う声のバイブルになりますように。毎週木曜日にはインスタ同時ライブを行っています。今週木曜日6月26日9時10分からインスタ同時ライブを行います。子犬保護犬兄弟犬迎えるならいつがいい、このテーマでお話ししていきます。さて今回はご質問、ハッシュタグは問題行動4番になるかなと思います。こちらのねご質問内容はどのようなものだったかと言いますと、なおちゃん先生こんにちは。引っ越しがほぼ決まりました。恐怖とインターフォン問題が頭をよぎります。現在の住まいでインターフォンに対する吠えは多頭飼育でもあり凄まじく抑えきれない状態で諦めています。引っ越した先ではおそらくインターフォンの音が違うと思うので、犬たちはなんだこれとなると思うのです。一発目から吠えさせないお知恵を伺いたいです。よろしくお願いします、ということでご質問をいただきました。このインターフォン問題、永遠のね皆さんのお悩みの一つではないでしょうか。インターフォンに対して吠える犬、吠えない犬の割合はおそらく8対2ぐらいの割合だと思います。つまり8割ぐらいのワンちゃんがインターフォンに何らかの反応、強い反応から弱い反応まで起こす、この割合がそうですね8割以上だと思います。そして2割のワンちゃんは何も反応しない、まあそのワンちゃんの中ではね耳が遠くなってしまって聞こえないっていう可能性もあったりするんですけれども、おそらく8割のワンちゃんが何かしらの反応をする、ワンワンってねちょっと吠えたりとか、それともワンワンワンとねもうあのインターフォンの音が聞こえないぐらい吠えるとかね、いろいろな反応の強弱はあると思うんですけれども、反応する方が全体の8割9割を占めていると私は思います。これはですねどうしてこうなっているのかというところをまず最初に話をしていきましょう。インターフォンに対して犬が反応する、これはですね犬の本能に対して非常に忠実に犬の本懐というかね本来のあるべき姿、犬が犬として人間のそばにいることになったその明確な理由を今に現代にね引き継いで伝統を受け継いでいるワンちゃんなんですね。はい、なのでもしあなたのねワンちゃんがインターフォンが鳴った時にワンワンとね吠えたら、ああうちの犬は古き良き時代からの伝統をね DNA に組み込んで生まれてきたんだなというふうに感慨深く思っていただいたらいいと思います。はい、そんなことではですね飼い主さんのね迷惑だなうるさいなと思う気持ちは全く変わらないと思いますので、今日はですねそのインターフォンにできる対策ということに対してお話をしていきたいと思います。まずは今日のねこちらのケースは、この飼い主さんというのは複数頭のワンちゃんを一緒に暮らしていらっしゃるんですが、今まではインターフォンが鳴るとみんなが一斉に吠え始めてしまっていて、もうトレーニングでね何とかしようというのを諦めていましたということなんですね。ただお引越しをした先、これからお引越しをするということで、お引越しをした先のインターフォンが今までのインターフォンの音と違うので、おそらくワンちゃんたちにとってはね初めての音ということで、せっかくなら新しいインターフォンにはその音に対して吠えてほしくないという飼い主さんの願いから、どうやったらこのインターフォンの新しい音に対して今までのように吠えないようにしていられるかということを教えてほしいということだったんですね。ここまでのお話よろしいでしょうか。なんだうちは引っ越ししないからしょうがないなというふうに思わないでください。インターフォンに対して犬が吠えるというのは、インターフォンの音が鳴ったら 吠えるという習慣が長きにわたりできてきているからなんですね。これはですね、このお家に迎えたばかりのワンちゃん、生後3ヶ月とか4ヶ月のワンちゃんであればきっと吠えていないと思うんです。それはなぜかというと、インターフォンが鳴るということが何を意味するかが分かっていないから。そのためにお家に来たばっかりのワンちゃんというのは吠えませんし、インターフォンと何かを結びつけているという学習経験がなければインターフォンが鳴っても犬は吠えません。その代わり、インターフォンが鳴ったら何かが起きる、その何かに対して吠えるという習慣がついているワンちゃんというのは先を争って吠えるようになっていきます。これがもし多頭飼いであれば、1頭が吠えたら最初は吠えなかった子も必ず吠えるようになるんですね。これはもう 100% と言っても過言ではないでしょう。むしろ吠えない子が珍しいという形になると思います。であればですね、取るべき手段はたった一つなんです。このインターフォンに対する条件付けを変えてしまうということなんですね。これはどういうことかとご説明していきますね。大概の場合はインターフォンが鳴ると知らない人間が入ってくる、インターフォンが鳴ると飼い主さんが知らない人間を迎えに玄関の方まで行く、まあ、玄関まで行くことがわからないとしても自分たちのいるリビングから出ていく、つまりこの平穏な聖域であるお家の中に対して一つの波風が起きる、それがインターフォンの合図なんですよね。この来客が自分たちにとって良い存在であるか悪い存在であるかということは、この際ワンちゃんたちに対しては関係がありません。であれば、ワンちゃんたちが勝手にインターフォンイコール何事かが起きる合図というふうに学んでしまう前にですね、インターフォンに対してその音に対してワンちゃんたちにとってこういうことが起きる合図である、そのための音であるという何かを先に教え込んでしまう、これがインターフォン吠え予防に対して一番有効的な手段となります。具体的にはどういうふうにしていったらいいのかと言いますと、私であればインターフォンの音を聞いたらハウスに入るとか、インターフォンの音が鳴ったらある一定の場所に行く、マットに行くとか、キッチンに入るとか、そうですね、寝室に行くとか、そういった行動を本番にね、来客があってインターフォンが鳴る前にたくさんインターフォンの音だけ聞かせて行います。できればインターフォンの音を録音するなり、インターフォンと同じ音を YouTube や何かの音源で探すなり、そして何度もインターフォンイコールこの行動をする音だよということをワンちゃんに教えておきます。そして本番にこのインターフォンの音が鳴った場合には、飼い主さんはどうしたってそちらの方に対応しなくてはいけませんので、最初のうちは桜ですね、桜にインターフォンを鳴らしてもらう。例えば家族がいる方であれば、ご家族の方に申し訳ないんだけど、普段はね鳴らさないとしてもインターフォンを必ず鳴らしてほしいというふうに伝えて、そのインターフォンが鳴ったらハウスに入るとか、キッチンに行くとか、マットの上に行くとか、何か決まった行動がきちんとワンちゃんが取れるかどうかっていうのを、今度は録音ではなくて本物のインターフォンの音で検証していきます。それでも本物の音でもきちんと教えた通りの行動がインターフォンでできるようであれば、かなりの高確率で本当のね郵便屋さんであったりとか、宅急便屋さんであったりとか、何かの業者であったりとか、そういった用途でインターフォンが鳴らされてもワンちゃんは同じ行動をとります。ポイントはですね、今までのインターフォンでもう吠えている場合には必ずインターフォンの音を全然違う音に変えていただくということなんです。私はこのケースを何度か実際にトレーニングで行ったことがあるんですけれども、ピーンポーンというね、インターフォンの音でワンワンワンワン吠えてしまうこの場合には、なんかこうファミマの入店した時の音楽みたいな、なんかちょっとメロディアスっぽい感じのものに変えてしまいました。そして このメロディーが鳴ったらワンちゃんにハウスに入ってもらって、そこでたくさんおやつをもらえる。バラバラバラっとね、5、6粒ワンちゃんの好きなおやつをそのハウス、クレートやケージの中にばらまいて、それを食べてもらうというのを何度も何度も繰り返しました。私のおすすめとしては、どこかの場所に行くというよりも、どこか、その音が鳴った時に飼い主さんがね、ゆくゆくは玄関で対応しなくてはいけませんので、クレートやハウスなどある程度ワンちゃんが囲われるような場所に入る、ね、それを想定して練習をした方がいいんじゃないかなというふうに思います。マンションやアパートの集合住宅の場合には、インターフォンの音を変えるというのは特にエントランスのねところであると難しいかもしれないんですけれども、個人の戸建てであれば、インターフォンは壊れているのでインターフォン鳴らさないでくださいみたいな感じで書いていただいて、代わりにこれを押してくださいっていうような感じで、今ホームセンターとかでもね売っているインターフォン、外付けのインターフォンがあったりするので、それを鳴らしてもらうという形にするといいと思います。そしてお引越しをされるという場合には、非常にねこのインターフォン防衛対策を再度ね仕切り直して、白紙に戻してゼロからスタートするいいチャンスになりますので、お引越しの数ヶ月前からその音を録音して何度も聞かせて、違う条件をつけてあげるというふうに練習をしておかれることをお勧めします。いかがでしたでしょうか。今回はよくある問題行動のお悩みとして、インターフォン防衛に対してどうしたらいいのかというお話をさせていただきました。もしやってみてこれがうまくいかないよとか、もうちょっとこうしてみたいなとか、うちのケースはどうしたらいいですかという場合には、お気軽に公式 LINE よりお問い合わせをください。また配信で取り上げてほしいよという方は、お気軽にレターでも大丈夫です。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。今週木曜日朝9時10分よりインスタスタイフ同時ライブ、保護犬2頭目子犬迎えるならいつがいいというテーマでお話をしていきます。あなたと愛犬さんの毎日がますます輝きますように。